さあバガバトアラハトサンマーサンブッダサ
ナモタッサバガバトアラハトサンマーサンブッダサ
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 ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ
ブッダムサラナムガッチャーミ
ブッダムサラナムガッチャーミ
ダンマムサラナムガッチャーミ
ダンマムサラナムガッチャーミ
サンガムサラナムガッチャーミ
サンガンサラナムガッチャーミ
ルティアンビブッダムサラナムガッチャーミ
ルティアンビブッダムサラナムガッチャーミ
ルティアンビダンマムサラナムガッチャーミ
ルティアンピダンマンサラナンガッチャーミ
ルティアンピサンガンサラナンガッチャーミ
ルティアンピサンガンサラナンガッチャーミ
タティアンピブッダンサラナンガッチャーミ
タティアンピブッダンサラナンガッチャーミ
タティアンピダンマンサラナンガッチャーミ
タティアンピダンマンサラナンガッチャーミ
タティアンピサンガンサラナンガッチャーミ
タティアンピサンガンサラナンガッチャーミ
パナティパタウェラマニシッカパダンサマディアミ
パナティパタウェラマニシッカパダンサマディアミ
アディンナダナウェラマニシッカパダンサマディアミ
アディンナダナウェラマニシッカパダンサマディアミ
カメスミチャチャラウェラマニシッカパダンサマディアミ
カメスミチャチャラベラマニシッカパダンサマディアミ
ムサワダベラマニシッカパダンサマディアミ
ムサワダヴェラマニシッカパダンサマディアミ
スラメラヤマチャパマダタナヴェラマニシッカパダンサマディアミ
スラメラヤマチャパマダタナヴェラマニシッカパダンサマディアミ
サドゥサドゥサドゥ
サドゥサドゥサドゥ。
Thank you.
主上と皆ともに仏道上善こと今からねちょっとお話をしますのでゆったりとした格好で日曜日って雨が降りそうで降らなかったんだけどね、久しぶりにどうも朝からずっと雨降ってますね。はい、ですね、ちょっとね、いろいろ告知をしてからね、ちょっとお話をしていきたいと思います。今日のテーマはね、許しですね。許し、フォアギブネスですね。Facebook 見てる人ならお分かりのように、ちょっと許しっていうのが、どうも、また、大きな大きな鍵になってきて、それが、もちろん許しっていうのは完全に宗教的な文脈の中で普通言われてますし、でそうなんだけども、それがもうちょっとね大きな文脈の中でも非常に重要なんではないのかなってね、ことがありますのでね。はい、でそれでね、いくつかそこに持っていくためにちょっといろいろなお話を今からしていきますね。まず告知なんだけれども、ヨガの方ですね、東レゴさんの、ヨガの方なんですけども、ようやくね、今度の週末からですね、復帰します。だから、土曜日の午後の1時と日曜日の、午前10時からですね、始まりますのでね、もうほぼ体調は戻ってきてますので、これから先はまず、毎日のことがない限りは毎週、続くと思いますので、ね。 あの今回もね、ただちょっと簡単なものだけをやった入院だったんで、まあ、すぐに回復したんですけどね、ちょっと慎重に体調回復するのを待ってたんで、ちょっと3週間だけ飛んじゃったんですけどね、はい、またすぐに戻りますので、それで3月はね、お彼岸の時に、京都でやりますので、20日だったかな、金曜日ですね、から24日の、火曜日までね、あるの彼岸の接種になりますので、まだ男女とも大丈夫ですので、どうぞいらしてください、関西の人たちですね、まあ、もちろん関西じゃなくて、まあ、今回も関西じゃないところからも結構来るんですけども、どうぞいらしてください、ね、はい、でその後4月の第1週に、一方の方でね、接種やりますし、そんな感じで流れていきますのでね、はい、かなですね、はい、それでね、ずっとね、今年に入ってからは瞑想っていうものをちょっと大きな文脈で、捉えていこうっていうことをちょっと今やっています。大きな文脈の整理っていうことですね、なのでちょっと瞑想そのものの、細かいところっていうのはちょっとここ 1,2 ヶ月やってないんだけど、まあそろそろ3月に、今日で3月入ったんでね、3月に入ったんで、まあできるかなと思いますけどもね、ただね、今日は許しっていうのが単に、個人の、ね、レベルでの話ではだけではなくて、もっと大きなレベルで、話さなきゃいけないので、まあ、それもやっぱり今日もまたちょっと大きな文脈の中でお話をした後で、許しっていうところに焦点を、ね、当てていきたいかなと思いますですね。はい、でそれでね、今ね、いろんな、ことが、ちょっと開いてから。はい、あって、はい。今私がね、大きな文脈で言っているのはなぜかっていうと、その一つはね、今非常に大きな時代的な流れが来ていて、まあ、それを見なきゃいけないということと、それとその時代の大きな変化の流れっていうのが、まさにね、瞑想とダイレクトにつながっているので、だからなんていうかな、世の中のことは世の中のことです、自分はもうそんなこと一切関係ないんでちょっと呼吸見てます、っていうわけにはいかないんですよ、ね、っていうのはなんていうかな、その呼吸を見るって言っても、体の微細な感覚を感じるって言っても、その呼吸を見るっていうところに、実は非常に大きな大きな、ものが隠れているので、その呼吸を見るっていうのは一体どういうことなのかを、理解しておかないと、もう私らはこれ以上瞑想を進めることはもうできないんじゃないかっていう、気がしています。ってことは逆に言うと、この瞑想っていうことをね、まあ、今呼吸に集中だけを取り上げますけども、呼吸を見るっていう、ことがきちんとできたら、私が本当に今、 何がどうなってるのかっていうことを完璧に、理解できる。まあ、要するに私は今旅をしているわけですよ、ね、でその旅をしていて、どこから来てどの方向へ旅をしていくのかっていうことが非常にきれいに見えて、でそしたら、まあ、普通一緒にたくさんの人と旅してるんだけど、誰もこの旅の行く末を、旅の行方がよく分かんない、って時に私らが、こっちの方向へ進めばいいんじゃないのっていうことをはっきり言えるのではないか、ね、そういう問題意識で今やっていま す, です、ね、はい、でそれでね、で、まあ、一つね、まあ、そこにマインドフルネスっていう言葉が、絡んできて、それでこのマインドフルネスっていうことに関して、今本当にいろんなことが言われていて驚くことなんですよ。まあ、私も、去年ぐらいからねマインドフルネスというのが、今からだんだんとみんな知られるようになるようなんて散々言ってきた人間なんだけども、でもちょっと私の予想の範囲を超えたところで、ちょっとマインドフルネスが今広がりつつあって、でそれはもちろん私の予想を超えてるから、私が理解しているような領域の外でもマインドフルネスが広がっている、ね、なので、そこら辺でね大きな大きな問題点とかが出てきちゃってるので、そこを見ないとね一方案で何をやろうとしているのかがご理解いただけないんではないのかなと思うのでいますね、はい、はい、まあね、ここはね大体一方に来る人は私の本を読んだり、去年 の, 心の時代を見たり、っていうあれで、その後私のポッドキャストを聞いたりした上で、来ていただいているので、まあそれほどなんていうかな、全然見当外れで、いらっしゃる人はほぼいないんですけれども、そうではなくてね、もし私の本とかあるいは NHK のとかがない状態でね、ただ一方案っていうのはマインドフルネス瞑想をやってるみたいだっていうような、流れで来られたらちょっと危なかったかなっていう気がしてますね。でそれで今本当にね、ちょっと一つ一つをあれ取り上げるとちょっと差し障りがあるので、まああんまり名前出さないで、取り上げていきますけども、まあ本当マインドフルネス関係のサイトっていうのがえっと思うぐらいに出てきて、でちょっと前までだと、あの人がなんか新しいの立ち上げたのねとかね、マインドフルネスセラピーやってた あの人たちが立ち上げたのねってね、っていうので大体分かったんだけど、まあ、要するに仲間内がなんか皆さんそれぞれの場所を持ってやり始めてるのってと思ってたんだけど、今最近はそうじゃなくて全然見当もつかないようなところでマインドフルネスっていう言葉が使われて、でそれはもうすでに私らがまあ今仏教 3.0 って言い方をしてるんだけども、まあそれもあくまでもやっぱ仏教の文脈の中だったんですよ。仏教 1.0、仏教 2.0、仏教 3.0 っていう文脈でね。でそれで仏教 2.0 のマインドフルネスがこうで、それに対して仏教 3.0 のマインドフルネスがこうですっていうような説明の仕方をまあずっと何年間もやってきたんだけれども、もうすでに仏教 2.0 ですらない、ようなもっと恐ろしく幅広いっていうか限定されないというか、ね、そういうマインドフルネスがもう出てきてしまって、でそれはもうすでにマインドフルネスセラピーですらないっていう、ね、つまりマインドフルネス、セラピーっていうのが、ジョン・カーバット・ジンさんっていう人から生まれて、で、まあ、それがこういうふうにアメリカから 日本へ来ましたっていうね、とこまでは、まあ、大体わかるんだけれども、でそのジョン・ハロディさんっていうのはもともと日本の禅宗の座禅だとかテラバダのヴィパッサナーとかをやってましたってね。ああそうかそうか、だからこの仏教の流れの中でジョン・ハロディさんという人がそれをうまくセラピーにアレンジしたのねってね。だからあのマインドフルネスセラピーの元は、仏教だなのねって。で、まあ、それで、実際に具体的にお互いに分かり合って、いるわけで、であのだったんだけども、もうマインドフルネスセラピーですらないっていうね、いうもっとあの幅広いある意味もう門戸が開いたっていうか、たところでもうマインドフルネスという言葉が使われている。でこれはまあ確かに私もアメリカで見ていた現象、アメリカで 見る現象なんだけれども、あの日本にここまで早くさっと入ってくるのかなとちょっと驚いてますね。でそれで、じゃあその時にあのどういう文脈であのマインドフルネスを、導入するのかっていうと、ちょっとこれ名前出せないけれども、まあ、あるサイトがあって、まあ、こういうあのことを書くわけなんですよね。これ全部 100% 理解できるんだけども、例えば瞑想、この言葉を見たときあなたはどんな反応をしましたか、思わず顔をしかめた、鼻で笑った、ではあなたはなぜそのような反応をしたのでしょうか、オウムを連想したから、スピリチュアル的な宗教的な怪しさを感じたから、いずれにせよ瞑想という言葉に好意的なイメージを抱いていないということではないでしょうか。しかし、下の記事を読めばそんなイメージが変わって、今日からあなたも瞑想を実践しているかもしれません、でそれでその後どういうことをしているかっていうと、あの、アメリカで瞑想している有名人を挙げていくのね。でそれが例えばどういう人かというと、スティーブ・ジョブズさんだとかね、ビル・ゲイツさんだとか、日本でも京セラの、 あの稲森さんだとかね、そういうことですね。まあ、これは非常に全部わかるわけじゃない、まあ、この部屋にいる人全員、そしてこのポッドキャストを、聞いてる人全員が、だからあの、つまり、まあ、例えば、まあ、今日、来てらっしゃる人、あるいはこのポッドキャストを聞いてる人の周りにも、まあ、家族がいて、職場の仲間がいて、ご近所さんがいて、でその人たちに向かって私瞑想しているのっていうのは、必ずしも大っぴらには言えないっていう事実が、まあ、確かにあるわけですね。まあ、この事実があるということは認めざるを得ない、ね、でその、 あの、理由として挙げたのが今、この文章にあったような、まあ、ちょっと要するに怪しいものだ、ね、でこの怪しいもの、っていう意識があって、まあ、これはあの特別な意識ではなくて、日本の中で多くの人が共有している意識ですね。まあ、それは認めざるを得ない、ね、でだから、そういう人たちに向かって瞑想をどう、やってもらうのかっていうと、だってこういう有名な人も瞑想やってんだよ、誰？アップルのスティーブ・ジョブズさん、アップルは今世界で一番時価総額、ね、株式の時価総額が大きい、ね、2のエクソンよりか2倍になっちゃってる、ね、だから世界で一番大きな会社を立ち上げた人が瞑想してるんだよっていう、そういう説得の仕方なんですよ、ね、でだからまあそういうふうにして、瞑想っていうのは怪しくないよって、いうことを、まあ、言うわけですね。でそれはもちろんあの、まあ、非常に有効な手立てであって、であと、もう一つの、だから今言ってるのは、 瞑想っていうものに対する世間の、なんていうかな、あの偏見っていうのかな、を乗り越えるためにどうしたらいいの？で、今3つのことを言いますね。一つが、非常に有名な人もやっているんだ、ね、そして有名な人がやってるだけじゃなくて、その有名な人ってね、みんな会社の CEO とか社長さんだから、だからその人たちはもう自分の会社の、社員研修として取り入れちゃってるんだと、ね、でだから怪しくなるんだよってことね。で、要するに怪しくないんだよっていう説得の仕方が、まあ大体いくつかあるんだけど、今今日は3つのものとであるけど、まあ1つは有名な人がやってるんだよってことね。で、もう1つが、それは健康にいいんだよっていう話ですね。で、健康にいいんだよ、っていうのは、健康っていうものだったらば、健康が嫌いじゃない人っていないわけね。健康が嫌いじゃない人っていう、嫌いな人っていうのはいないわけで、だから健康に、これをしたら健康になるよっていうのは非常に説得力があるわけですね。で、まあだからそれはもちろん普通はいろんな食品だとか、あるいは薬だとかサプリメントだとか、あるいはスポーツね、こういうスポーツがいいんだよとかね、あるいはね、まあいろんな、ことでこうやったら、玄米菜食をしたら、このビタミンなんとかを取ったら、ね、これのゴマの、サプリを取ったら、スロージョギングをしたらとかね、あるいは針をした、ね、鍼灸をしたらとか、この整体をしたらとかね、そうしたらみんな健康にいいんだよっていうのは非常に説得力がある。で、それで、何をで、まあ、何を、まあ、このここでやってるのが、肥満を解消するとか、免疫力が上がるとか、あるいは睡眠の質が上がるとか、そして寿命が延びるとかね。で、まあこういう、これ非常に大事なことですよね。免疫力が上がって、睡眠のよく寝れて、でしかも寿命が延びて、で、あと、まあ他にも例えば認知症にならないととかね、いくらでもそういう、ものはあるわけですですね。で、だからこれは素晴らしいですよね。これが2番目ですね。で、3番目っていうのが、これもよく説得の仕方として出てくるのが、まあ、脳科学ですね。脳科学で、で、脳科学っていう、あなた瞑想で気分良くなったって言っても、それは本当なんか裏付けあるのって、ね、気のせいじゃないのっていうことに対して、脳科学的にいろんな説明の仕方があるわけですね。脳の、まあ、脳の、ね、中を機械で調べて、脳のどの部分が瞑想すると非常に活発化するとか、あるいはなんとか歯が出るとか、ね、あるいはこういう物質が、瞑想すると出てくるんだよってね、脳内物質が、ね、だからそういう意味で科学的な裏付けがあるんだよっていうことなんですよ。で、結局ね、で、こういうものに対して、どうしたらいいのっていうものがあって、で、一つの手立てはね、まあ、いろんな、これ非常に面白い問題を、提出しているので、これは。なぜ面白いかっていうと、まあ、今のこの三つの説得の仕方ね、まあ、前提条件として、瞑想っていうものが、必ずしも世間一般で、支持されているわけじゃない。かなり怪しまれている。で、この怪しまれているのを何とかして瞑想してもらうために、説得する方法が3つあって、で、1つは有名人がやってる。世界で一番大きな会社を作った人がやってるんだよ、ね、で、2つ目が、 健康にいいんだよ、ね、で3つ目が、それはもあの科学的に裏付けられて、ね、脳の働きをきちんと調べたら、こうで、で脳の中ではこういう物質が出ていて、だからほら科学的に瞑想というのは裏付けられてるんだよっていうね、っていうこの3つの、説得の仕方だからあなたは瞑想した方がいいよねっていう、ことなんだけれども、私にとって面白いのはそのこの3つの説得の仕方そのものがみんなの本音を表しているっていうことなのね。で私は、こういうのはあこんなのダメだよとはすぐには言わないんですよ。なぜかっていうと瞑想っていうのは結局なんていうかな、やっぱり人間の心の一番深いところへ降りていくからってことは、どういうことかっていうとそのねあなたが本当のところで本音の部分で何を本当に思ってるのかっていうところまで降りていかないと瞑想っていうのは成り立たない。だけども普通は、自分は本当にはこんなことを思ってるんだなんてことは普通は言わないわけなんですよ、世間で生きている限りは、ね。だけどもじゃあその人が本音っていうものを持ってないのかっていうとそうではなくて、ついポロッと言ってしまうわけね。ついポロッと言ってしまうか、あるいは、こういう説得の仕方のところに本音が出てしまう、ね。だから私にとってこういうのがものすごく大事なのは、世間の人の本当の本音っていうものを私は知りたいから、あなたが本当のところで何を本当に思ってるのかってことを知りたいわけで、知りたい、じゃああなたは本当にどう思ってるんですかなんて聞いたって誰も答えてくれないんだわけね。で答えてくれないっていうのは嘘ついて答えてくれないわけでもないし、隠して答えてる、そんな嘘をついた、自覚的に嘘をついたりとか自覚的に隠してるんだったらまだいいんですよ。だけどもその人自身も気づいていない本音っていうのがあって、でそのそこが分かんないと前へ進めない。でそしてそのその人自身が気づいていない本音っていうのが、こういう説得の仕方に出てきてしまうわけね。でそれで、それに対してまあ非常にオーソドックスな捉え方っていうのはまあね、まあ、そういう効果があるのはまあそうだけど、でも効果のためにやったらあんまり良くないよってね、いうような言い方は多分仏教のお坊さんたちが言います。これは必ずね仏教のお坊さんたちが言って、だからだからマインドフルネスって今大体3つの流れがあるわけね。仏教の瞑想の中でのマインドフルネスと、それからマインドフルネスセラピーっていうのと、それからもうセラピーですらないようなもう広くマインドフルネスを、このレベルで、今、ね、インターネットの見るともうやたらにどうやったら幸せになれるのかっていうねサイトとか記事っていうのが溢れてるじゃないですか、ね。人生を後悔しないためにはこういうことをしたらいいんだよとかね、こういうことをしたら人生惨めになるからこれに気をつけなさいとかね、でそのための 10のポイントとかね、もやものすごい量がありますよね。まあ、その一つとしてマインドフルネスね、だから一般的なもう人生、論的なレベルでのマインドフルネスで、まあ、この大体今3つの流れが来ているわけなんですよね。だけどもその、3つの、の流れのうち、まあ、一番あれなのが、仏教のお坊さんたちで、仏教のお坊さんたちはちょっとこういう、こういう効果があるよっていうことを言うことに対して非常にかある程度かちょっと批判的ですね。でこれはまあちょっと仏教というものの性質上しょうがなくて、仏教というのはその何かの、効果のために、何かをするっていうこと自体がいろんな苦しみを生んじゃってるから、何かの結果を求めてやるのはちょっと、まずいんじゃないのっていう、そういうスタンスなんですよ。だから このマインドフルネスっていう言葉でもこの3つの流れがあって、で一番そのマインドフルネスをやったらこういういいことがあるんだよって言ってるのは、まあこの最初の一般的なマインドフルネスのレベルですね。でそれからセラピーでももちろん言いますけども、ただセラピーっていうのは本当に心の、をダイレクトに扱うからちょっと、カウンセラーの人も精神科医の人でもその辺は非常に、慎重だと思います。っていうのは、何かの結果を得るためにこれをするっていうことに対して、それがすぐに、いろんな心 の症状を引き起こしてしまうのでちょっと慎重ですね。で仏教になると余計慎重になって、その何かの効果を得るために、やるのはちょっとあまりお勧めできないよね。まあ、こういうことをやってこういう結果が自然と出てくるのはいいけども、っていうことですね。まあ、ただねこれはね仏教2500年の間ずっとやってきたわけで、例えばお釈迦様でもね、後でみんなでやるけども慈悲の瞑想っていうのがあって、慈悲の瞑想をやるとこんないいことがあるよっていうようなことを、お釈迦様自身も言われるから、それはそれでいいんですけれども、まさに慈悲の瞑想をやると夜よく眠れるよとかね、そういうことは言われるから、それはそれでいいんですけども、ただ私が興味があるのは、そうか、この説得の仕方の中に、みんなの本音があるのよねっていうね。で一つは、最初のは、これは簡単ですよね。その一つの説の仕方が有名な人がやってるよっていうね。これはわかるじゃないですか、ね、自分一人がなんか全然わけのわかんない人、ね、マイノリティだけやってるんじゃなくて世界で一番大きな会社を作った人が、やってるんだよってね、っていうのもありますし、それはわかるんですよ。でもう一つが健康っていうのがあって、で健康とあと、脳科学っていうのがあって、この健康のためにいいよっていうのと、脳科学によって脳の、を調べることで瞑想の、というのがどういうものか理解できるよっていうね、っていう考え方ですね。でこれは私にとって、非常に楽しくなるぐらい面白い考え方で、でどういうことかっていうと、さっきからその人の本音って言ってるんだけども、でその人の本音っていうのはどういうことかっていうと、脳科学で瞑想が証明できるよっていう人の本音は分かりますか？どういうことか。その本音は人間っていうのは物質だよねっていう本音を持ってるってことなんですよ。そこの分かりますかね。要するに、瞑想っていうものを脳科学によって、証明しよう、そして脳科学によって証明できたから、だから瞑想ってすごいんだよ、ほらもう証明されたから、ね、だから心配しないで瞑想しましょうよねっていう、そういう説得をなぜするかっていうと、その説得をしようとする人、あるいは説得の相手の人、両方なんだけども、その人たちが持ってる本音っていうのはどういう本音かっていうと、人間というのは物質だよねっていう本音なんですよ。わかりますかね、そこら辺、ね、人間っていうのは、いや別に人間は物質じゃないって言ってるわけじゃないんですよ。いや私はこうやって物質の我を持ってるから、ね、でどういうことかっていうと、我々は物質ではない、ね、今いろいろ考えてるじゃないですか、ね、あるいはいろんな今感情ちょっとありますよね。だけどじゃあその考えてることとか感情っていうのは物質ではないでしょう、ね、 だけども同時に皆さんこうやってほらこうやって物質持ってるじゃないですかね。だからね、皆さんが内藤さんなら内藤さんっていう人間の中ではこういうこうやって叩けばあるような物質があって、それから今内藤さんいろいろ考えちゃってるで、いろんな感情が湧いちゃってる。だからその感情が湧いてることとか考えてるってこと自体は物質ではないですよね。でも同時に、こういう筋肉があって、こういうのの特に脳みそがあってここに脳みそが入ってるってね、これが私らの リアリティじゃないですか。でそしてそれを、瞑想を脳科学によって証明しようっていう、その考え方自体はどこから来てるのかっていうと、人間はやっぱ物質だよねっていう考え方なんですよ。そしてこの要するにこういう物質がまずあって、まあ確かにここに脳があって頭蓋骨があって、頭蓋骨の中に脳みそが入っていて、そしてこの脳みそっていうのがあるよね、頭蓋骨があるよね、脳みそがあるよね、まずあるよね、そしてこの脳みそがいろんな精神活動を生んでるよねっていう世界観なんですよ。だから、瞑想っていうのは、瞑想っていうのなんかわけわかんないから、瞑想っていうものをどういうふうにして捉えたらいいのって言ったら、脳っていう物質、脳みそっていう物質のいろんな変化を調べればいいんだって話になってくるわけね。だからこの細かいことはどうでもよくて、この考え方そのものね、要するに瞑想を進めるときに脳科学っていうものを使う、その考え方そのものを私は言ってるわけ。その細かい脳科学でやっていくと、どこ脳のどの部分がどう反応してこうなってこういう物質が出てなんてどうでもいいんですよ。そうではなくて、その枠組みそのもので、枠組みそのものが結局あなたはまず人間っていうのは結局物質だと思ってるでしょってことなんですよ。人間っていうのは結局物質であって、脳みそがあって、その脳みそが精神活動を生んでるよねっていう世界観を結局持ってるでしょあなたは、ね、でそれでだから瞑想っていうものは何かっていうことを探求していくときに、やっぱり脳みその中のいろんな物質だとか、なんとかだとかね、機械で、捉えられるものとして瞑想を捉えようとするっていうことはどういうことなの。結局あなたは物質に過ぎないっていうことを自分で認めちゃってるってことなんですよ。わかりますかね、言ってること、ね、で、でそれで要するに私で物質で、私っていうのはここに脳みそがあって、脳みそっていう物質があって、でこの脳みそが、精神活動を生んでいて、そして精神活動の中でも非常に、瞑想状態っていうのがあって、じゃあこの瞑想状態っていう精神活動を生んでいる脳はどうなってるの？ああそうか、その時は脳の中のこういう部分が非常に活発になってる、こういう部分がおとなしくなってる、でこういう物質が出てる、これがこの瞑想状態っていうことなのねっていうことなんですよ、ね、だから、脳科学によって瞑想を説明するっていうことの大前提は、要するに人間って物質だよねっていう本音をその人が持ってるってこと。わかります。だから、そうなると健康も同じですよね。健康って何の健康でしたっけ。体の健康ですよね。でなぜ健康っていうものがそれほど大事なのかというと、だって私って物質だから、だからこの私っていうのは物質だから、とにかくこの物質である私を、長く持たせなきゃいけないね。で物質である私をうまくね、病気になったりしないでやんなきゃいけないっていうことですよね。だからそのなんていうのかな、私はこの何もこんなマインドフルネスをこんな効果があるとかやっちゃってね、商売うまくやっちゃって、それでなんかそんなんでいろんな人を釣っちゃって、こんなのあんま良くないよねなんてこと言いたいわけじゃないんですよ。そうじゃなくて、このマインドフルネスをね、瞑想っていうものを、瞑想とてもいいよ、ね、だってスティーブ・ジョブズやってんだよ、ね、健康になるよ、ね、ね、脳みそも脳科学的に言うとこうなってるからね、瞑想っていうのは全然妄想ではないんだよっていう、この3つの説得の仕方の中に、
現代人の本音が出ちゃってるからあ非常にありがたいっていうか、あだっていくら質問したって答えてくれなかったわけなんですよ、ね、結局あなたは自分のことをどう思ってるのっていくら質問したって答えてくれなかったんだけども、でもこの、瞑想の、瞑想の説明の説得の仕方の中に思わずあなたの本音が出ちゃってる。どういう本音？私って物質ですっていう本音が、はい、それまでね。で問題は私らって本当に物質なのかなっていうことなのね。ここを問わない限り瞑想をやる意味はないのね。でつまりなんていうか、今まで普通に我々が持っている、人間理解だとか世界観、っていうものを、全然問わないで、結局今までの延長で瞑想をやっても意味ない。今までの延長どういう延長ですか？私っていうのは物質です、ね、で物質としての私があって、でまあこの物質の私をなんとかうまくメンテナンスしてい、きたい、ね、でそういう世界観のがまずあって、でそしてその世界観をのもとでうまくやるためにマインドフルネスっていう、まあ、ツールですね、それを使うということなんだけど、ごめんなさい、これで私この基礎全部壊しちゃったことになるんだけども、要するに何て言うかな、そのマインドフルネスっていう瞑想で私らがやろうとしているのは、結局そういう本音を抱いたままで、その本音 の中で考えているようないいことを目指しているわけではないわけね。要するにマインドフルネスっていうものをやる前に私らが何をしなきゃいけないかっていうと、私って本当に物質に過ぎないのっていうところなんですよ。わかります？でそれで私がこういうマインドフルネスを進めるサイトが非常にありがたいのは、まあ、マインドフルネスという、まあ、私がよく知っているものがあって、でそれを今たくさんの人が進めているわけね。もうすでにお坊さんではない、セラピストですらない一般の人、ね、でその一般の人がどうマインドフルネスを進めているか、でそれまあそれはもうこういうふうに無料で見られるサイトがたくさん公開してあるので、もうそれを見ればね、まあできたら、まあ私はこういうサイトを作った人を直接話してしてみたいんだけれども、まあ話さなくてもこのサイトの中に全部このサイトを作った人の本音が出ちゃってるから、だからそれを見れば、あそうか、こういう別にその本音で金を儲けたいとかそんな本音じゃないんです、そんなのどうでもいいんですよ。金儲けたいとか有名になりたいとか、ね、そんなのどうでもいいんですよ。そうではなくて、そうではなくてその人が持ってる本音っていうのはやっぱり私っていうのは物質だよねっていう本音で、この私っていうのは物質だよねっていう本音を見事に表明してくれてるから、私はこれこういうサイトが非常にありがたい。あそうか、なんだあなたはやっぱり物質だと思ってるわけねってねってとこなんですよ、ね、でそういう本音をついに、はい、中村さんが言ってくれたので、あそうか、中村さんで結局自分のことは物質だと思ってるのかって、ついに私は中村さんを理解してできたってことなんですよ。だけどその上で、まあ、次に私がやんなきゃいけないのは、中村さんあなたは物質じゃないんだよってことを言いたいんだけども、ね、でその上で、そうですね、そういうことがあって、じゃあこの私っていうのは物質に過ぎないよねって、いうのは、まあ、ついにみんなが本音を吐いてくれて、あそうか、あみんなは結局自分は物質だと思ってるのかって、思って、じゃあ本音っていうものと真理っていうものはまた別じゃないですか。 本音があって、じゃあその本音がそのまま真理なのかっていうと全然別で、で、現代の日本人が誰もが本音で思っていることがじゃあ真理かっていうとそうじゃないですよ ね。だけども現代の日本っていう現代の日本人っていう、グループの中ではそれがみんなが本音として思ってるからなんかいかにも真理のように働いちゃうわけなんですよ。わかりますかね。いいですかね。だからそのグループに所属する全ての人が本音で思ってることっていうのはそのグループにとっては、ほとんど真実みたいな形として働いてしまうわけね。だけどもそれが本当の真理かっていうとそうではないですね。でそれで、それで今まで先週も言ったんだけど今まで私らは、このどういう本音を持っているかっていうことを地理的に見ていこうよねってことをしてきました。で、まあ、私が、この東アジアの仏教の伝統の中で、見出したもの、それから、東南アジアの仏教の伝統の中へ入っていって、そこで見たもので、そこで見たものっていうのは言葉にすらなっていないようなまあ本音なんですよ。本音の世界観、自分自身が気づいてもいないような世界観ね。でその自分自身が気づいてもいないような世界観が東南アジアの仏教の伝統と東アジアの大乗仏教の伝統ではかなり違うよねっていうことを発見して、でこれがどういうふうにどうなってるのっていうところで、まあ今まで仏教、こっちが仏教 2.0、 こっちが仏教 1.0 で、この仏教 1.0 と仏教 2.0 があって、で今は、それを両方とも乗り越えた仏教 3.0 ってことをやってるね。だからそれは仏教 1.0、 2.0、 3.0 ってあくまでやっぱり地理的なものだったわけね。で要するに地理的に、ある本音を抱いているグループがあって、で地理的に離れた場所に別の本音を抱いているグループがあって、でその別々のグループにそれぞれ本当に中へ入っていって、そのグループが持っている本音を、知る。でその本音というのはそんなに簡単に知ることはできない。なぜ、その人たち自身が自覚もしてないから、ね、隠しているわけでもない、嘘ついているわけ、単純に自覚してないからなんですよ、ね、そういう自覚をすらしてない本音っていうものがついに、まあ、分かって、この違う本音がね、それで、あ、そういうことがあったのねっていうことで、まあ、そうすると仏教の歴史っていうのも非常によく分かるなってね、これで 1.0、 2.0、 3.0、ね、ことをやって、で、大乗仏教っていうものがお釈迦様が出られてから500年くらいにバーンと爆発したんだけども、その大乗仏教の爆発する前と後とがどう違うのか、でその爆発する前の仏教が東南アジアにあって、爆発した後の仏教が、東アジアにあって、でこの2つの、ものを、深く入っていくとついに、大乗仏教が爆発する前の、仏教の姿が見えてくる。そしてこっちで大仏教というのはバーンと爆発した後の、本音の世界観が見えてくる。そしてこの違いが見えてきて、どうしてこれがこういうふうに大乗仏教が爆発して発展したというのも見えてくる、ね、まあ、これは私がこの6年間ずっと言ってきたことが、まあ、これもいいんですよ、ね、いいんだけども、これもあったのポッドキャストの、ね、バックナンバー聞いてください、ね、で今私が問題にしているのはもうちょっと別の話で、で仏教がどうのこうのっていうもう一つ前に私らは現代の日本人として生まれちゃって、で現代の日本人っていうことは昔の日本人じゃないっていうこと、であるいはじゃあ 西洋人とかね、今言ってる注文が集まってる中東のね、 イスラムの人たちとか、ね、そういう人たちとどういうどこでどう同じでどこでどう違ってきちゃってるのっていうところで、まあここ数週間の間ずっと整理してきたのは近代っていう時代ですね。我々は近代っていう、時代を今生きている。でそしてそれはいつ、日本でそうなったかというと、ずっと言ってるように明治維新とそして終戦後に2段階にわたって近代を受け入れた。で西洋はどうなってるかというと、宗教改革があってルネサンスがあって、あ、いや、それ順番逆ですね、はい、があってそれで西洋の近代化があって、でそしてそれを日本が受け入れたってね、いうことになって、じゃあそのその前はどうだったのっていうところで、まあ散々言ってきて、ね、非常に野蛮なわけのわかんない世界があって、でそこではどういうわけのわかんない世界かっていうと、なんかわけのわかんないものがいる。どういうものかっていうと神様だとかね、ああいう、そういうものがあって、わけのわかんないものがあって、それがなんかものすごい力を持って、そしてそれが、暴力まで振るってしまって、で その結果人がたくさん殺されちゃったりして、ね、わけのわかんない非常に暴力的な世界がある。でそしてそういうのがもうなんか神様とかいうそういうわけのわかんないものを入れをなんかするともうわけわかんなくなるから、もうそういうことは一旦全部置いちゃって、もうわけのわかるところだけできちんとやっていこうよねっていう形で、何かが始まってですね。いいですね。で近代というのはそういうふうにして西洋でも始まって、だから当然近代というのは別な言い方をすれば世俗化するっていうのは当たり前な話で、宗教というものが近代の世界の中ではなかなか生きていけないというのは当たり前。なぜかというか当たり前の話だって宗教を否定して近代になってるんだから当たり前じゃないですか。もう神様が嫌だって言って近代になってるんだから、だから近代の中に神様というのはもう入れない、ね、わけですよね。だから近代化が進めば進むほど世俗的になるというのは当たり前の話で、いいですね。だからでそれで私らはそういう近代という時代を生きている。日本特にじゃあ日本の場合は、明治維新とそしてこの間の戦争で、でその時にどうなっちゃったかというと、その近代を受け入れるというのはこれもずっと前が言うけども、政治制度を受け入れることでも、あるいはいろんなテクノロジーを受け入れることでもなくて、まあ、そういうのももちろん受け入れるんだけども、要するにある世界観を受け入れることになるわけね。なんですよ。ある世界観ってどういう世界観？簡単な話で、人間というのは物質だっていう世界観なんですよ。そういう世界観なのね。だから人間というのは物質だから、もうそこには神様なんて存在できないですよね。で人間というのは物質であって、じゃあ精神って何なの？精神というのはこの、脳みそが作り出しているもの、ね、だって。じゃあ人間というのは死んだらどうなるの？まあ、残念ながらもう無になるでしょうね。なぜ？当たり前じゃないですか。人間というのは物質で、そして精神というのは脳みそが作ってるから、で死ぬってどういうことでしたっけ？この物質が壊れちゃうことじゃないですか、ね、物質が壊れる、脳みそも壊れる、脳みそがなくなる、だから精神もなくなる、だから死んだら体も精神も全部なくなる、ゼロになる、ね、でそういう世界観ですね。 だからその、まあ、よくね、あの明治になって、で特に戦後になって、あの仏教が弱くなったとか、あるいは仏教が世俗化したとかね、あの、っていうことを言って、それでお寺さんを批判したりとか、お坊さんを批判したりとかね、いうことはあるんだけども、よく、まあ、そういうことあるけども、それはかわいそうなんですよ、そんなこと言っても。なぜ？もう人間は物質に過ぎないっていう世界観のことで、仏教では成り立たないのね成り立ちようがないんですよ。ヨガも成り立たないですよ。あ、ヨガせいで成り立つ。ヨガっていうのは、ヨガっていうのは成り立って、ヨガっていうのはその時にこの物質である体をどれだけ柔軟にできるかっていうね、ぐらいにしかヨガっていうのは成り立たないんですよ。だからヨガっていうのがみんな VP を対象になってしまうのは当たり前なんですよ。だから、いや、私が今言ってるのは、その、お寺さんが力を失っちゃったよね、とかね、ヨガっていうのは美容体操になっちゃったよね、とか、いうような現象をあれこれ言ったってしょうがないでしょうって話。そうではなくて、なぜそうなっちゃったのかっていうところで、それは、ヨガが美容体操にならざるを得ない理由があって、お寺さんが力を失わざるを得ない理由があって、それが、近代という時代、どういう時代、私っていうのは物質に過ぎないっていう考え方の時代ですね。そこなのね、言ってもだから、まあ、これ毎週毎週言ってるけども、そういう世界にあっては仏教っていうのは、仏教のはっきり言ってもう息の根止められてるんですよ。ヨガも息の根止められてます、ね、で息の根止められているのに、それでもなおかつ生き延びようとして、その本質的ないではないところでしか生き延びられない、ね、でどういうところ、まあ、これも先週も言ったけども、趣味の世界ですね。美術の世界、ね、仏像を美術品として鑑賞する、お寺のお庭の花を鑑賞する、アジサイだとか、ね、今だったら梅が咲いてますけど ね、もし桜が咲いてる、ね、桜の有名なお寺とか、梅の有名なお寺とか、あるいはアジサイのアジサイ寺だとか、ね、あとは、まあ、あの お寺っていうのはもちろんいろんな文化を伝えてきたから、ね、精進料理だとかお茶だとかお花、でそういうことですね。でヨガだったらば、あとはあのヨガも息の根止められるから、あとヨガにできるのったら、この物質である体をなんとか、柔軟にしたりきれいにしたりね、あのすることしかもうできないんですよ、ね、だからヨガっていうのは本来そういうもんじゃないんだね、インドのヨガの伝統はそういうもんじゃないんだって言ったってしょうがないわけで、そんなこと言ったら仏教だってお釈迦様ってのはそうじゃないなんだって言ったってしょうがないわけで、ヨガも仏教ももうすでに息の根止められてるから、近代の世界だから、ね、結局そういうことなんですよ。でじゃああとどうしたらいいんだっていう世界になって、はい、結構絶望的じゃないですか、ね、でそれ で、でその時にあのなんていうかな、私がなぜこんなこと言ってるのかっていうと、もうここ出ようっていう話なのね。つまりこの近代という時代の中にいる限り、ごめんなさい、仏教は成り立たないし、ヨガも成り立たない。成り立たないんですよ、本当に。原理的に成り立たなくて、原理的に成り立たないものはせいぜい、なんとか、 原理的じゃない部分で生き延びるぐらいしかできない。だけどそれはそのヨーガの本質の本質、仏教の本質の本質のところで生き延びてるわけじゃないから、だから本当にパワーがなくなってしまう、ね、結局そういうことなのね。でそれで、じゃあどうしたらいいのってところで、いろんな選択があるんです。3選択で3択しかないんですよ。3つしかないの3つしかなくて3つしかなくて、どれを選ぶか、どれを選ぶかは皆さん次第ね。1番目、じゃあこの3つを選んでください、3つを選んでくださいっていうよりか、3つしかないから3つを選ばざるを得ないから、今から説明しますからね。この私はどのあれを選ぶか、1番、で1番はもちろん現状維持ですね。現状維持、ね、まあ確かにあの人間というのは物質に過ぎないというのはちょっと、まあ、なんか嫌だけども、だけどもなんか その世界はなんか神様だとかね、なんか神様、非常に暴力的な神様がなんか人間を好き勝手にあれするとか、いうようなことはもうないから、少なくともこの物質に過ぎないけども、でもこの物質としての、 あの体を大事にしていこうよのっていう考え方はある、ね、だから当然医学っていうのは発展するし、当然、福祉っていうのも発展するし、で当然なんとか生活環境を良くして幸せに暮らせるよ。だから当然幸せに、暮らすためにはもう物質しかないから、だから生活環境を徹底的に改善するとかね、いうことをして、でその結果として医学は発展して、福祉も発展して、生活環境も発展する。まあ確かにいい面があるわけね。それであの神様っていうわけのわかんないものがによって人を殺すされるとかっていうことがもうないから、まあ確かに人間中心の非常にそういう世界が生まれるね、なんですよ。でそれでそういう世界の中でなんとか理想を追求しようと思ったら、どういう世界かっていうと、まあこの物質の世界だけども、物質にはたくさん持ってる人と少ししか持ってない人がいて、これは非常に不公平 でたくさん持ってるってことは要するにあのがめちゃってるってことだからね、独占しちゃってるってことだから、それが苦しみの原因だから、だからこれを、平等に持つようにしたら、幸せになれるよね、ということで、その物質をみんなで平等に持とうよね、これがユートピアだよねっていう考え方が当然生まれてくるじゃないですか。というかそれ以外にユートピアというのは考えられないんですよ。もう物質、人間というのは物質だよね、だったらばあとはあのそこに住んでる人が平等にその物質を得て、でどんどんどんどん物質的に豊かになっていくっていう以外に幸せっていうのはありえなくて、でそれでそういうふうに実際進んできたわけですよ。日本明治維新以来で、特に戦後になって で西洋とか、アメリカとか、ね、でそしてそれを追いかけている国がみんな結局この考え方のもとで、やって、でそれをうまくやるにはどうしたらいいの、もちろん経済をうまく回さなきゃいけないね、ということでやって、非常に豊かになっていく。だけどもこれ非常にきついわけなんですよね。なぜ、なぜかって言ったら、まあ一つは、そうは言ってもなかなか平等にはならないからとかね待って、まあ、それでまあそれはまあいいけども、でも、まあ、そんなことよりか一つは、もっと大事、シリアスな問題は、人間が物質に過ぎないんだったらば、うん、だけども残念ながらこの物質っていうのは永遠に生きることができないよね。そして、永遠に生きることができなくてついに終わっちゃうよね。でついに終わっちゃうときに、終わったらもうそこではもう何もなくなっちゃうよね。自分自身が何もなくなっちゃうし、もし愛する人が死んでしまったら、もうそれはもう何も永遠にその人は亡くなっちゃったってことになるよねっていう話なんですよ。でこれも、 これは、こういう事実を無視することができたらば、まあ無視できね。じゃあいつ無視できるかというと、若い時結構無視できるわけなんですよ。まだまだ平均寿命が男が80で女が85だったらば、でも私はまだ20だからまだまだ余裕があるわってねとかね、私30だからまだまだ余裕があるわって言ってられるんだけど、だけどもだんだんだんだん60になって50、70になって80になってきたらもうちょっと余裕がなくなってきちゃうわけね。でその前に自分のお父さんやお母さんやおじいちゃんおばあちゃんがそうなって、非常に暗い影を落とすことになってしまう、ね、っていう、だから考えてみればそれ非常になんていうかな、物質的には豊かなんだけども、どっちみち完全に行き止まりの人生、行き詰まりの人生なんですか。でなんかこれ嫌だよねっていう人が現れるのは当たり前なんですよ。当たり前なんですよ。でそれで、この物質的に豊かに、まあ、人間は物質だよねって、だから結局簡単なことでしょ、人間は物質だよねっていう人生観のもとで幸せになろうと思ったらどうしたらいいの、簡単なことで、たくさん物質があればいいって話じゃないですか。たったこれだけのことでしょ。でたくさん物質があればいいよねって言えば、じゃあどうしたらいいのったら、お金儲けるしかなくて、でそれでお金儲けるっていうところにしかもう逃げ道はないんですよ。なぜ私らが自分が消費できもしないぐらいのお金を儲けざるように、なっちゃうのかっていうと、簡単な話でお金が宗教だからですね。この場合だからウォールストリートっていうのはもちろん宗教、そういう宗教の本部だから、ね、で彼らが自分が消費できる以上のお金をどうしてせざるを得ないかって言ったら、やっぱりもう人間が物質である以上、この条件の中で何とかして自由を得ようと思ったら、できるだけ多くの物質を得るっていう方向にしか原理的にできないじゃないですか。だからウォールストリートを頂点とする、生き方ができてきてしまうですよね。これ憂鬱ですよね。憂鬱ですよね。まずなぜ憂鬱かって、まあウォールストリートでバンバンやれる人はわずかなもんで、ね、ウォールストリートになり損ないの人たち、ウォールストリートにもなれなかいけなかった人たち、ウォールストリートの会社に就職できなかったもうたくさんの我々がいて、でよくレストオブアースって言うけど、ね、あの残りの我々っていうのがあって、で、そしたらウォールストリートで成功してる人に対して嫉妬をしたりとかね、いろいろあって、まあ わけわかんないこと、ね、だけどもそうじゃなくて、もうこういうこと自体がもう嫌なんだよっていうね、ウォールストリートを頂点するよう頂点とするような生き方そのものがもう嫌なんだよっていう人が出てくるのは当たり前で、どこ行けばいいんですか、そういう人どこ行けばいいんでしょうかね。もう1995年以前の日本だったら、あのおひげのおじさんが待っていたんですよ、そういう人、ね、そして今もまたはあの人もおひげのおじさんだけどあの、ね、今もあのシリアのラッカで、ラッカにいるのか知らないけどもね、あのおひげのおじさんが待ってますよ、ね、あのまあもちろんアイスルのことね、イスラム国、ね、だからだからなんていうかな、あのイスラム国へ行く若者の気持ちが分かんないなんてよく言うけど、私分かりますよ、めちゃくちゃよく分かる。だってこんな息苦しいったら、このこれに息苦しく感じる人が出てくるのは当たり前で、もうバンバン彼らリクルートするから、リクルートされて、あちょっと行ってみようかなと思う人で、特に全然あの中東からヨーロッパ行って移民して、でまあなんとか まあ、そこそこやってるけども、でもなんか息苦しいっていう感じる人が出てくるのは当たり前ですよね。だけどもじゃあそれが解決なのかっていうと解決ではなくて、じゃあなぜそうなのかって言ったら、それはやっぱり後ろへ下がることだからなのね。で、まあ、私がよく今近代っていう時代があって、近代から、後ろへ下がるのが愛するとかの連中じゃないのってずっと言ってきたけども、ちょっとは私は今一つ自信がなかったんだけど、人間ってそんなに後ろへ下がれるもんかなって思ってたんだけど、これもう確信犯で下がるんですよ。で、どうしてそういう世界観があるかっていうと、一つ、まあ、そういう世界観があって、要するに時代が、その進めば進むほど世の中はどんどんどんどん悪くなっているっていう、そういう歴史観というかがやっぱあるですね。これ佐藤卓さんからのパクリなんだけども、そうか。だから我々は17世紀よりか18世紀が良くて、18世紀よりか19世紀が良くて、19世紀より20世紀が良くて、20世紀より21世紀がいいはずだよね。だから多分22世紀の方がもっといいでしょうっていうふうに、まあそれが私ら思ってきたわけね。でこれは当たり前なわけで、一生懸命頑張れば頑張るほど物質がどんどん豊かになっていくんだから、だから頑張った結果として19世紀より20世紀がいい、20世紀より21世紀の方がいいっていう考えるのは当たり前だけども、そう考えない人たちっていうのがいて、だんだん17世紀が18世紀が悪くなって、18世紀が19世紀が悪くなって、19世紀が20世紀が悪くなってって言ったら、どうしたらいいのって言ったら、10世紀から19世紀に戻って、19世紀が18世紀に戻って、17世紀に戻って、16世紀に戻ればいいっていう、いうような考え方に当然なってきますよね。当たり前ですよね。で、それでだから戻れば戻るほどいいんだということで、近代っていうものが始まっちゃったから、始まる前に戻ればいいんだっていう考え方が当然出てきて、でそこでは当然非常に暴力的があって、ね、ある。だけどもそこに、その解決を求めてるから当然そうなる、ね、じゃあその人たちは今後どうしたらいいのたら、もう簡単な話で地球全体をそういう国にしちゃえばいいと考えるのは当たり前なんですよ、ね、原理的にそうならざるを得ないのね。なんかイラクとかシリアのこの一部だけで私たちはつましく生きていきますなんていうことは成り立たないんですよ。どうしたって地球全体を、地球全部をですよ、日本も含めてですよ、そうせざるを得ないのね。本気なんですよ彼らは。だからそこら辺がなんか日本の人ってちょっとやっぱり地理的に離れちゃってるからピンとこないんだけども、まあ佐藤さんあたりはピンときすぎていてもうすでに戦争始まっちゃったっていう認識ですね。でこれはもう原理的に言って地球全体がイスラム国にならざるを得ないんですよ。日本もですよ。そして皆さんはどうしたらいいの？イスラム教に改宗するしかもうないんですよ。そうなった時、そういう話なんですよ。かそれが嫌だったら殺されるか、ね、本気なんですよ。だから佐藤卓さんがねいっぱいたくさん書いてるから一番私が納得いった考え方なんだけども、だからこの間のパリのシャルル、あれもね言論の自由とかなんかそんな生ぬるい話ではないですね。だからあと全てのメルケルさんやオランドさんや、全員集まったじゃないですか。単なる新聞社を守るために全員集まるわけないじゃないですか、ね、これ戦争が始まったってメルケルさん感じたからですよ、 だからみんな集まったんですよ、あの時に、ね、つまりもう戦争始まっちゃったんですよ。だからなぜ私らが それを今言うかっていうと、もう私らは なんていうかな、単に安倍さんがあれしたからなんかイスラム国を怒らせやってちょっとあれだからって、っていうような話では全然なくて、もう原理的に地球全体をイスラム国にせざるを得ないような、得ないんですよ、ね、日本も含めて。もし私らがこの戦争に負けたら、もしこの戦争に負けたら私らはイスラム教徒になって、それが嫌だったら殺されるしかない。そこまで話はシリアスなのね。これ私が勝手に言ってるんじゃないですよ。もうインテリジェンスの人たちみんなそう言ってるんだから、ね、でそれがなぜそうなったのかっていうと、もう近代っていうものにうんざりしたから。でそのうんざりした連中がで時代が下れば下るほど世の中悪くなってるんだから、だから逆に言うとどこに良いのったら時代を遡れば遡るほどいいんだってね、いうことに当然なるわけなんですよ。でそうすると、近代が否定したはずのものが今バンと出てくるのは当たり前じゃないですか。そして近代的な価値観というものを一切認めない、ね、人権だとかっていうのは当たり前で、だそれを否定してるんだから、ね、だからそういう、戦争に巻き込まれちゃったわけね、私は。だから近代 VS 前近代っていうね、そうなんですよね。だから三択っていうと結局まあこの現状維持でなんとかこの世界の中で幸せを見つけていこうよね、どうしたらいいの、もっと物質があればいいよねってこと、どうしたらいいの、もうウォールストリートで働いてバンバン稼ぐしかもない、ね、で2番目がそんなの嫌だよね、なんで嫌だ、いや、なぜ嫌なの、だっていくらあったってやっぱり人間これを物質に過ぎないんだったら、この物質というのはやがては終わってしまって、そして終わったらもう全部ゼロになってしまって、そんな自分が無になるなんて耐えられない、ね、から、じゃあ前近代に戻ればいいよね、前近代に戻って地球全体を、イスラム国にせざるを得ないよねって、そのためにはテロでも戦争でもいくらでもやるっていうってなるか、これ私の妄想じゃないですよ、これ今世界の人たちがみんな考えてることですよ、ね、でそういう時代にあって我々今マインドフルネスをやってるわけね。でそしてそのマインドフルネスの、を勧誘の仕方をさっき見たでしょ、どう勧誘しましたっけ、有名人もやってるよ、ね、まあこれはまだ無邪気じゃないですか、ね、健康になるよ、だから脳科学で証明されてるよってね。この勧誘の仕方がどれだけブラックユーモアかってわかります？ね、これまあドツボに近代の世界観ままでしょ。近代の世界観って何ですか？私って結局は物質だよねっていう世界観なんですよ。物質だから。この物質がいい方向に、物質がいい状態になるのが健康ってことでしょ、ね、そして全ては全てのものを証明するのは、物質で証明するしかなくて、だから瞑想状態というのも脳という物質で証明するしかないという考え方なんですよ。だから脳科学を使って瞑想を証明しようという考え方はその考え方に基づいているわけね。ってことはどういうことかというと、脳科学を使って瞑想を説明しようとすること自体が近代のドツボの中に入っちゃってるってことなんですよ。わかりますかね、なんか暗くなりますよね。中島が暗くなったでしょ。 ね、これが中島さんが 本音のところで考えてることでしょ、ね、今までね。結局そうなんですよ。だから、もしそうであったら中島さんを瞑想に誘うにはやっぱこの3つぐらいのね、アップル iPhone 使ってないか使ってないか、ね、スティーブ・ジョブズも使ってるよ、使って瞑想してるよって ね、あの健康になるよからそれを全部脳みその 中島さんの脳みそを、ね、検査すれば証明できるよってね、暮らしがないんですよ。これ暗い話なんですよね。だから、まあ、もう言っちゃうけども、これでマインドフルネスを誘うっていうのがどうして明るい話なのかよく分かんないんですよ。こんな真っ暗な話じゃないと思うんだけど。で、私は単に、なんか効果を得るためにマインドフルネスをやるのは良くないよね、なんそんなことを言ってるわけじゃなくて、この、まあ、はっきり言ってこのあなたの世界観のものだと暗い人生しかないんだけどもってことを言いたい。でこの暗い人生に絶望したらあとはもう行くのはシリアのラッカしかないんだけどもっていう話になっちゃうんですよ。 でそれでもう実際に、そういう方向で近代というものをぶち破ってやろうっていう連中のすごいパワーが今あの辺りに集まってきて、で今も完全に要するにもう今どういう戦争が行われているかっていうと、地球全体をイスラム国にしようという動きとそれに反対する動きですね。その間の戦争がもうすでに始まってしまった。いつ、まあ、まあもう前から始まったんだけども、一番明確に始まったのは1月7日のパリですね。だからそれを感じた西側の、ね、指導者が全員集まった、メルケルさんからオランダさんからね、っていうことなんですよ。そうなったらそういう時代にマインドフルネスを我々はどうやるの、今さら健康のため今さら脳科学で証明してもらいたいの、それとも今さらスティーブ・ジョブズさんとかビル・ゲイツさんとかねえを持ち出してくるのって意味ないでしょう、ね、意味ないんですよ。じゃあどうしたらいい、かなりちょっと今はまあわざと暗い話をしてるんだけど、でその上でね、これをどう脱出するか、まあここまでやると、あ、要するに、結局私らの本音っていうのはどういう本音でしたっけ、結局私って物質に過ぎないよねっていう本音なんですよね。でこれが全てのもとで、でこれをどうにもならない限りヨガも息の根を止められたままだし、仏教も息の根を止められたままなんですよ。だから、ヨガやってるよほとんどの人こういう問題に意識はないというのはもちろん私も知ってますよ。私もヨガのスタジオとはちょっと関係してるからね。でお子さんたちのほとんどがこういう問題意識ないというのももちろん知ってますし、でそうなんだけど、じゃあこれをどう乗り越えることができるのっていったところで、一方案がこの何年間と7年か7、8年間かやってきたところにしかもう出口はないと。まあ別に一方案だけはそれを独占してるってわけじゃないですよ。まあもう多くの先生たちも気づいてる、ね、で結局マインドフルネスっ ていう、まあ、これいきなりマインドフルネスなんだけども、いきなりなんでマインドフルネスとは何かっていうことに関して私が徹底的にこだわってきたのが、仏教 2.0 じゃなくて 3.0 のマインドフルネスじゃなきゃダメだよねっていうね、俺が気づくんではダメだよねっていうね、 Thinking Mind が気づくではダメなんだよね、Thinking Mind が脱落したところにしか、マインドフルネスって起こらないんだよねってことをなぜ言ってきたか、もうそこにしか人間というのは物質に過ぎないんだよねっていうものを乗り越える道はないんですよ、ね、つまり私っていうのが物質に過ぎなくて、精神とか感情っていうのもこの脳みそが生み出している何かの現象に過ぎない、それが私に過ぎないんだってなくて、そしてそのこの私が気づくんだったらば何か意味あります？まあ、当然まあそれはこの俺が気づいて、この俺がパッパカパッパカどっか行っちゃうからね、そうじゃなくて、ある一つのものにずっと気づき続けるように訓練するよね。あ、お前どこへ行くな、お前行くな、明日行くな、昨日へ行くな、ね、東京へ行くなって戻してきて、吸って吐いて、吸って吐いて、吸って吐いてって、気づいて、ね、これが瞑想だったらば、結局それって同じ世界観の下で生きてるだけなんですよ、ね、でなぜ私らが誰が気づいてるのっていうことにここまでこだわったかっていうと、そこにしか自分っていうのは物質に過ぎないよねっていうものから、脱出する方法はないから、ね、わかります？そして、まあ、ピッチャー交代の例えを使って先発ピッチャー、リリーフピッチャー、ね、で先発ピッチャーしかいないとみんな思ってるんだけども、でその先発ピッチャーが一生懸命瞑想すると思ってる、この俺が呼吸に気づくと思っている、だけどもそれである限り私らっていうのはやっぱり物質に過ぎない、でこの俺が、まあ、ピョンピョンピョンピョン飛び跳ねなくなってちょっと落ち着いてきたら、それは確かに人生は多少は良くなりますよ、もちろんね、今までうわーってもう暴れるまでやってたんだから、それがちょっとおとなしくなるだけで、ね、だけどもそれはやっぱり相対的な変化であって根本的な変化ではない。じゃあ根本的な変化っていうのはどこに起こるの？これはこれ瞑想状態がどうのとかね、ジャーナに入りましたとか入んなかったとかそういう話ではないんですよまあもちろんジャーナとかそういうのは存在しますよ、ね、いやそんなの私も前まで嫌ってことやってきた人間だし、ね、だけど私がなぜ第一前兆がどうのこうのですとか第二前兆がどうのこうのです、ね、一切何も話さないっていうのはそういう話じゃないからなんですよ。そうではなくて、この私とは誰っていうところで根本的に何かが変わらなきゃいけない、で変わらなきゃいけない限り中村さんは結局は物質に過ぎないんですよ。物質に過ぎない中村さんっていうものがどんなに心を落ち着かせてみたところでそう大したことないので、どうせ中村さんの肉体っていうのはもうそう多くすぐに、まあ、すぐかあれか知らないけども消えていく存在なんだから、ね、だからじゃあ中村さんっていうのは単なるそんな存在に過ぎないのかっていうところで今我々はマインドフルネスってことをやってるわけ。いいですか？でそうして発見して我々は Thinking Mind が脱落したところででもなおかつ気づいてる、先発ピッチャーがマウンドを降りたところでそれでも誰かがマウンドにいるっていうね誰なんだよこいつはっていう、ね、話して、だから物質に過ぎない、先発ピッチャーというのは物質に過ぎないんですよ。わかります？そして先発ピッチャーっていうのは物質に過ぎないからあと何十年かしたら消えていくわけね。消えたら 文字通り無になるわけね。だけども無にならない存在というのは何なんですか。それが先発ピッチャーがマウンドを降りた後にマウンドにいる何かですね。いいですか。だから我々は今や何をやってるかっていうと、単にどうやったら呼吸見えるのかとかね、そんなことやってんじゃないんですよ。単になんか体の手の微細な感が感じられます感じられないとかね、そんなことやってんじゃないんですよ。うん、それもそれやってんだけど、ね、だけど私はこうしたら呼吸が見えます、吸う息が見えます、吐く息が見えますなんてね、なぜこんな吸う息が見えます吐く息が見えますが大事なんですか、ね、それは自分は物質に過ぎないっていう考え方を本当の意味で乗り越えるため。そして自分は物質に過ぎないっていうのが近代ってものだったから、でその時に我々は初めて近代からイスラム国の人みたいに下がるんではなくて前へ進めるっていう、ね、ことなのね。そしてここまでだったらちょっと先週までのほぼ同じバージョンなんだけども、今日はちょっと新しいものを入れます最後にね。でその時に、一つじゃあ自分はピッチャー交代したのかな、してないのかな、したような気もするんだけどなんかよくわかんないってね、なるじゃないですか。いやまあでも呼吸はよく見えてる、なんか体の感覚見えてるから、多分したのかもしれないしね。ね、まあそこら辺はね、まあ瞑想は瞑想としてきちんと見なきゃいけないけれども、でその時に、先発ピッチャーには絶対できなくてリリーフピッチャーにしかできないことってあるのね。まあそれはまあ呼吸を見るってこともそうなんだけども、でも呼吸を見るぐらいだったらね、先発ピッチャーなんとか無理すればできちゃうんですよ先発ピッチャーもちょっと無理すれば呼吸を見ることぐらいはできるんだけども、かなり苦しいくなるね。先発ピッチャーは無理すればヴィパッサナもできるんですよ、ね、だけど先発ピッチャーがヴィパッサナをするとちょっとかなりダメージを受けて、まあ、いろんなダメージの受け方があって、ある人はなんか体中を虫が這いずり回っちゃうとかね、まあ、いろんな表現、ある人はなんかお腹が痛くなっちゃうとかね、まあ、いろいろあって、まあ、要するに瞑想のすべての痛みとか苦しみとか失敗というのは全部たった一つの理由しかなくて、それは先発ピッチャーが瞑想しているから、たったこれだけのこと、ね、で先発ピッチャーが瞑想を無理すればなんとかできるっていう面もあるから、だから呼吸が見えるっていうだけだと本当に内藤さんの先発ピッチャーが降りているのか、まだ内藤さんの先発ピッチャーが頑張って無理して呼吸を見ているのかどうかがまだちょっと判断つかないわけね。だけど先発ピッチャーが見ている限り非常に苦しい、辛い、喜びも何にもない、吸ってることは気づいてるんだけども、だからってなってねピースアンドジョイっていうのが何も感じられないわけね。だからまあ そこで苦しいっていう だったらば確実にまず先発ピッチャーが居残ってる、確実の可能性が大いに高いです。だから呼吸が見えているっていうだけだと、まだその先発ピッチャーが本当に降りたのかリリーフピッチャーが上がってるのかっていうのが 100% はっきりしないんですよ、ね、で今日はそこを 100% はっきりするものを紹介します。先発ピッチャーは絶対にできないこと、ね、呼吸を見るぐらいだったら先発ピッチャーは無理してでもできる、だけども非常に苦しいですよ、だからリリーフピッチャーにならなきゃいけない、ね、だけども先発ピッチャー、呼吸を見るだけだったら先発ピッチャー とリリーフピッチャーの区別がまだちょっとつかない。なぜかって言えば先発ピッチャーですら多少はできるから、 だけど今から言うことは先発ピッチャー絶対にできないこと。だからもしこれができたらもう皆さんの先発ピッチャーは降りてる、確実にリリーフピッチャーが上がってるってことになるわけ。じゃあこれ何？フォアギブネスですね、許しっていうことです。だから宗教の伝統の中で許しっていうのがどの伝統でも大事にしてきた。仏教でもそうだし、キリスト教でもそうだし、ね、だからそして許しっていうのは、先発ピッチャーには絶対理解、絶対できないことだから理解できないことなんですよ。理解できないからどうせ誤解するわけね。だから許しっていうのは今許しっていうものをめぐる全ての誤解っていうのは山ほどあるわけ、ね、犯罪者を許しちゃっていいんですかとかね。川崎のかわいそうに13歳の男の子がね惨殺されて、あれやったのがもうこの間捕まったですけども、あれは未成年といえども死刑にすべきだってもう今ガンガンやってるじゃないですか。ね、だけどあの人を許すなんてとんでもない、あの不良少年たちを許すなんてとんでもないってね、どうせ言うわけで、許したら犯罪の歯止めがかかんなくなるとかね。だから許すっていうのはだからまさに川崎の不良少年たちを無罪放免にするっていうような意味にしか取れないわけね、先発ピッチャーにとって。これは当たり前のわけで、先発ピッチャーには絶対今宗教的な意味での許すですよ、フォアギブネスっていうね、ことできない。だからでその非常に平和な時にね、フォアギブネスって大事だよね、敵を許すのって大事だよねなんていう説教するってのは簡単じゃないですかね。簡単だって、そんなこと聖書にも書いてあるし仏典にも書いてあるんだから、そういう聖書とか仏典とか持ち出してきて、やっぱり許すってことは大事ですよねってね、お釈迦様なんて言ってますね、ダマパダなんて言ってるね、憎しみや憎しみによって、は止まらない、ね、ラビングカインですね、慈悲によってのみ止まる、ね、そう言ってるじゃないですか、ね、だからね、あなたもね、そんな憎んでばかりいっちゃダメだよってね、ね、憎みは憎むほどもう憎しみを抑えることできないから、やっぱり、慈悲というものは大事だよって、ね、っていうことはもういくらでも言えるわけですよね。いくらでもお説教できちゃう、ダルマトークできちゃうんですよ、もしその人が本当に何かに巻き込まれなかったらね。だからこれはもうなんて複雑な理論とか全然必要なくて、もうやるかやらないか、実践できるかできないか。で実践っていうのは、非常に単純ですね。で、最近なんていうかな、まあ、これ先週は果たして話してないよね、あれだもんね、まあ、後藤さん、由香さんが亡くなられて、後藤さんが亡くなられた後に、エジプトのね、コプト教の人たちね、コプトっていうのは、キリスト教の非常に古い形で、エジプト、主にエジプトにずっと残ってきた形で、エジプトの人口の 10% とか確か言ってたかな、10% 結構多いんだけど、まあマイノリティだけど、だから西洋で発達したようなローマのカトリックとかプロテスタントとかっていうのとはちょっと違う流れですね。本当根っこの部分で分かれたみたいで、ね、 で そういう人たちがあのエジプトにいて、でまあ当然貧しかったりする。で貧しい場合就職口がない、ね、そういう時どうしたらいいかというのはもちろんみんな出稼ぎに行くわけですね、外国へ。そしてそういうエジプトの貧しい、若者たちが、家族のためにリビアへ行って、そして、誘拐されて、ね、それでまあこの間21人の人が非常に悲惨な殺され方をして、でまあそれはあの誘拐どういうふうにしたかと、わざとコプト教の人を狙っているわけね。でまあそれを運よく逃れた人とかもインタビュー出てましたけども、まあ今あのアメリカやイギリスなんかのニュースサイト見ればいくらでもインタビューとかで見れると思う。 BBC でも CNN でもね、あの まあ一つがね、あのその、殺された人たちが、最後の最後までまあ乱れなかった。で最後に、ジーザスクライストって言って、ね、言いながら言うことができた。まあ、それがまああのアイスラが作ったビデオの中にちゃんと映ってたんだけども、あのなのでそれを見た家族の人たちが、ああ自分の兄さんは最後まで信仰を捨てなかった、ね、っていうようなことを、まあ、あんまり言ってるわけなんだけども、でそのコプト教の人の、まあ、トップの人ですね、ビショップ、まあ、どのぐらいトップかよ、まあ、私もよくあの組織は分かんないんだけども、人が、まあ、多分もうあの代表してメディアに出てね、あのそれで、まあだから自分のコプト教の、まあ、21人の人がそういう無残な殺され方をして、で、あなたはどう思うのってね、いや当然もう復讐してやるっていうことをね期待してるに決まってるんだけども、だけどその人はあの、そうじゃなくて、As a Christian, we must forgive、ね、キリスト教徒として私らは forgive、ね、許さなきゃいけない、でもしそれをしなかったら恨みだとか怒りだとかね、があってもうあの永遠に解決することはできない。でそして、まあ、これ、まあ、これ英語の原文だけど、まあ、これ英語で喋る人なんで、 There is only one way forward and that is to forgive、forward ね、前へ進むってことね、前へ進むための道はたった一つしかなくて、And that is to forgive. Forgive をすることだけが前へ進む道なんだ。ってことをあの、この状況の中ではっきりあの言うわけで、まあ、この人結構 BBC とか出てますから、あの調べればあの動画が見れますから見てくださいね。あのでじゃあこれに対してまた何かいい格好してるとかね、何かあのただ競技として言ってるとかねいう批判も当然出るに決まってるんだけど、まあ私もあの動画ちょっと見てこの人どのレベルの人なのかなって言ったけども、本音で言ってますね、本音で。で Only one way ね、のフォアワードする、前進するためのたった一つの方法は That is to forgive、ね、許すこと。これどういうこと、 もうリリーフピッチャーしかいないってことなんですよ。もし私らが先発ピッチャーとして生きている限り許すってことはできるわけないじゃないですか。あんな無残な殺され方して頭にきます。殺してやろうか、空爆してやろうかなと思うわけね。で、まあ、もちろんエジプトもどんどんやっちゃったんだけど、ね、もうリビアのあそこにアイスラを空爆してやろうってね、思い決まってる。だけど先発ピッチャーではその反応が当たり前ですね。だけどそれをやったらもちろん憎しみの連鎖が続くに決まってる。だって怒らせるために やってんだから彼らは、ね、私らを激怒させるためにやってだから、それに応じて激怒してしまったら、まあ相手の手の内に見事に入っちゃったってこと、ね。だけど、ここで、この人は前に進むためには、フォアギブするしかない。どういうことですか？要するに、ピッチャー交代するしかないって言ってるんですよ。ピッチャー交代して、私らがもし、先発ピッチャーとしてずっと生きてきている限り先発ピッチャーを許すことはできない。でもし許すってことが本当に可能であるのはピッチャー交代してリーフピッチャーがマウンドへ上がるしかない。ということはどういうことですか？だからこのフォワードってね、あの前進するっていう意味は、これはもちろんあの一人一人の、まあ、この人だったらばコピト教っていうね、ある教団のコミュニティの中の人が一人一人の人生をこの先まだ長い人生生きていかなきゃいけないから前に進むためには許すしかないよねって、いう、まあ、文脈でもちろん言ってるんだけども、だけどもっとこのフォワードっていうものを、広く取ればもう簡単ですね。人類全体が進歩するにはフォアギブしかない。つまり近代っていうこのどん詰まりから出るためには、もうフォアギブの方向しかないってことは、どういうこと？フォアギブっていうのはリリーフピッチャーにしかできない、青空に立つことしかできないってことは、青空にの方向へ向かっていくしか我々は近代を乗り越える道はないし、それをできたら我々はフォアワード前進することができる。だからもう生き方としてはもう3択しかないのね。もう近代にとどまって死んだら終わりの命をビクビクビクしながら生きるのか、でそれにうんざりして思い切って近代を否定してイスラム国へ行って、で全近代に戻るのか、この2つが嫌だっていう人間はもうあとは、近代から後ろへ戻るんではなくて前へフォアワード、ね、前進するしかない。でその時のキーワードがフォアギブだ。でなぜフォアギブっていう、私はなぜここで国旗を見るとか言わないのかっていうと、国旗を見るっていうのはまだ先発ピッチャーでもまだ無理やりできちゃうから。だけどフォアギブは絶対できません、これは。なのでフォアギブっていうのが、しっかりとピッチャーが交代したかしてないかを示す印になるんですよ。そういうことです、ね、だから我々もう、戦争始まっちゃったんだから、あの戦争始まっちゃったってことを、理解した上でね、あのだ私はどちらかというともちろん近代の方にいるわけだけども、だけどもそこからさらに一歩を進める、ね、その方向性がフォアギブ でフォアギブ、許すってことで、許すことである状態に入っていって、でそこでしか、実はマインドフルネスっていうのは成り立たない、ね、だからこのマインドフルネスを誘うために健康だとか脳科学がどうのこうのっていうのが一体どれほどヘンテコリンなのかっていうのが、まあ、今の話で聞いてもらえたらわかるかなと思うんだけど、まあ、これは別にしょうがないんですよ、ね。まあ、そうは言ってもまあ多少はあの、ね、意味があるから、まあ、マインドフルネスっていうことを知る 知ってもらうにはねやっぱりいいかと思う。まあ、いきなりなんか先発ピッチャーがどうのこうのとかねいきなり許さなきゃいけないんだよなんて言ったらもうみんな引いちゃうから、まあそういうか健康になる、なるよ、ね、ダイエットするよとかね、あのよく寝るよっていうぐらいで、まあ、マインドフルネスで始めても、まあ、それはそれでいいかもしれないけども、でもその上でねやっぱりもうあのそこら辺をちょっと考えていただきたいなと思います。はい、ちょっと今日はねちょっと雨なんでちょっと海へ行けないのでちょっと長めに話しちゃったけども、はい、じゃあ一応ねここまでにしましょう。はい、最後にね、フォアギブ、許す、ことができた人間が今度は、その後で請願というものができてきますよね。許さなかったら今から読む4つの請願なんて成り立つわけがない、ね、はい、じゃあ、史上無変請願と、ね、そこに書いてありますけど、それを3回一緒に読みましょう。
史上無変請願Good.